ゲシュタルト計画進捗状況暫定報告。項1、レプリカントシステムの研究進展について。ゲシュタルト計画におけるレプリカントシステムの研究はほぼ完了。ゲシュタルトからレプリカントにデコードした際の生体エラーも 1% 以下に抑えることができ、自我崩壊の抑止も確認された。我々監視者が適切な運用を行うことで、半永久的に人類の肉体情報を保全することが可能だという研究結果も出ている。項2、崩壊体とオリジナルゲシュタルトについて。レプリカントシステムに入れるべき人間のデータ、つまりゲシュタルトそのものの研究は行き詰まりを見せている。ある一定の期間を経過したゲシュタルトは7割以上の確率で人としての自我を失い、レプリカントとの統合も失敗してしまうのだ。人格を失ったゲシュタルトは崩壊体と呼ばれ、レギオンと同様に人を襲う存在となってしまう。世界浄化機関の最新の研究によると、崩壊しない遺伝子が存在すれば、それをテンプレートとして崩壊体の発生を食い止めることができるという報告があった。この遺伝子を持つゲシュタルトをオリジナルゲシュタルトと呼ぶ。国連はオリジナルゲシュタルトの検出を当面の課題とし、予算なども大きな配分が行われた。しかし検出は遅々として進まず、当初予定の 120% のスケジュールに至ったため、対処がフェーズ2へと移行された。項3、オリジナルレプリカントの検出について。オリジナルレプリカントに足る因子を持つ個体を発見するため、国連と各国はフェーズ2へと移行。フェーズ2は志願者だけではなく、強制的かつ大量にゲシュタルト化の処置を行うことでより素早く発見しようという試みである。日本国内で極秘に進行したフェーズ2では、まず血縁関係者が少ない一般人から暫定的に選抜し、その中から選抜試験を行うことが決定された。選抜試験内容については別途報告があるが、本案件は防衛省と厚生労働省、内閣補佐室からの選出メンバー及び世界浄化機関からの出向者により進行管理を行うものとする。本書類については特例事項とし、部外への持ち出しを禁止する。報告。監視者デボル及びポポル。2050年1月28日。